火の用心。
おはよう日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
ねえ、住宅火災は半分が逃げ遅れが原因だって知ってた？
聞いたことあるわ。うちにはおじいちゃんもいるし心配ね。どうすればいいかしら？
住宅用火災警報器を連動型にするといいらしいよ。火災が発生した部屋以外でもすぐに警報が鳴るから早く気づけるんだ。
それはいいわね。
家族の命を守るためにもすぐに設置しよう。
連動型の住宅用火災警報器を設置することで火災の早期発見が期待できます。日本消防検定協会は消防法に基づき住宅用火災警報器や消火器などの検定を行っています。おはよう日本全国消防団、今日のゲスト応援団は日本放送ショーアップナイターの解説でもおなじみ里崎智也さんです。
おはようございます。よろしくお願いします。
おはようございます。よろしくお願いいたします。お久しぶりですね。
そうです ね、まだこの季節来たなって思います
ので、はい、もうすぐ野球も始まりますし ね、お忙しい中ありがとうございます、それでは早速消防団の方と電話をつないでお話を伺ってまいりましょう。今日は火事や災害が起こった時にドローンによる状況確認を目的とした情報収集部隊の一員として活動されています奈良県奈良市消防団の38歳、武田徳久さんとお電話がつながっています。
武田さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
まずはなんですけどね、奈良市そして奈良市消防団について教えてもらっていいですか？
奈良市は寺社仏閣も多く観光客も多いですが、住人から見ると都会すぎず田舎すぎず住みやすい町です。奈良市の中でも私の住む東部は山林が多く山火事も時々あります。そうした事態に対応すべく奈良市消防団で山火事に対する訓練出動もあります。また奈良市消防団で活性化対応会を開催し、小学校に出向し広報活動を行った事例などありますので、分団ごとの活動報告を行っています。
結構山もあるイメージですもんね。
そうですね、はい、ね、
まあ、その中で奈良市消防団では2年前にドローンを導入したそうですが、そこら辺はどういう感じですか？
令和5年に消防団消防局と協議の上、市長と調整し情報収集部隊を発足しました。山間部は過疎地地帯における行方不明者の捜索など、消防隊が現地に到着するまで時間を要する地域での情報収集をはじめ、広域へ及ぶ林野火災の状況把握、土砂災害における崩落箇所の確認、河川氾濫など効果的な災害情報の収集を目指しています。
やっぱり今ドローンも必須ですもんね。なかなか人がね行けないところもありますし、でその中でドローンはすごく役立ちそうという印象もありますが、情報収集部隊には何名の団員の方が在籍して、訓練とか日頃どんな訓練されているんですか？
ですね、奈良市消防団に配備されたドローンが2台で12名の団員が在籍しています。現在免許取得に向けて訓練に励んでいる日々です。訓練はドローンを見ながら操縦するだけで、まあ、画面見ながら操縦する訓練もあったり、それがすごく難しいところでもあります。はい、
そうですよね、免許いりますもんね、資格取るのにね。
はい、
まあ、その中で実際に火災や災害の現場でドローンが活躍したケースもあるんですよね。
はい、昨年12月24日に工場火災が発生し、火は工場内くすぶっていました。まあ、消防署の方から上空の状況を把握してほしいという要請があり、ドローンを飛ばしました。すると工場の裏側の山が若干炎症しているところがあって、迅速な消防に活動につながりました。また一昨年にも大きな山火事がありましたが、その時はドローンの消失範囲の、把握に役立ちました。
いや、分かんないですもんね、地上からだと情報が ね、 その中でね、消防の方と連結しながら、ね、いい活動コミュニケーションできてるなって印象ありますけど、
もう実際に災害現場で活躍してるっていうことなんですよね。
そうですよ ね、うん、
武田さんはドローンの操縦でこんなことができるようになりたいっていう目標はあるんですか？
ドローンにまあ撮影する機能もありますので、まあ、災害時など必要に応じて建物内とか、まあ、目で見なくてもまあ撮影できるような技術がつけられたらいいなと思ってます。
そうなったらまたね、大きく、ね、広がっていきますよ ね。建物火災や倒壊家屋を調査するのに力を発揮しそうですよね。そして奈良市消防団では地域支援分団も発足したそうですよね。
昨年発足しました。 消防団の OB の方を対象に募集を呼びかけたところ、現在46名が在籍しております。各種訓練には参加しませんが、まあ、火災や災害があった際には現場に駆けつけて身につけた知識や技術を生かしてもらうことを期待しています。また機能別分団には学生分団もあり、こちらには14名が在籍、広報活動を参加したり学園祭で消防団を PR したりしています。
さらに消防団応援の制度もあったり、まあ、どんな他制度もあるんですか？
消防団員にカードが支給され、それを見せると加盟したお店でお得なサービスが受けられます。そんな制度です。飲食店を中心に現在奈良市内32件店舗が登録してくれています。私も近所の飲食店行くときは利用させてもらっています。こうしたことが消防団の入団に促進につながればいいかなと思っています。
なるほど、そういうの重要ですよね。
一つの手でね、はい、ありがたいですよね。
いいことですよね、うん、武田さんにとって消防団の魅力ってどんなところにありますか？
まあ、みんなで同じ目標に向かって頑張れることです。まあ、志が一緒なんで仲間を増やす、ずっと付き合える友人を作るにもすごく向いていると思います。
まあ、今後取り組みたい活動なんかあれば教えてもらっていいですか？
まあ、ドローンの部隊に所属する人数をまあ増やしていきたいのと、私はまあドローンの操縦スキルをアップし、まあ、指導者として後輩も育成にも尽力していきたいと考えております。
はい、それでは消防団に入団する人がもっと増えるように最後にメッセージをお願いします。
はい、私はドローンの技術を消防団で学んでいますが、実はその技術は私の仕事である建築業でも役立ちます。他にも消防団ではこんな資格を取りませんか、こんな技術を身につけますけど研修に来ませんかというお誘いがいろいろあります。消極的な団員も多いんですけど、まあ、自分のスキルに身につけるチャンスがたくさんあります。まあ、ぜひ消防団に入団し、地域に役立ちながら自分のためにもそうした特殊な技術を身につけてほしいです。
そういった面で自分の仕事につながるとかいいですよね。
すごくいいです ね、
まあ、ということで今日いろいろお話聞かせていただきました。武田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。今日は奈良県奈良市消防団の武田徳久さんにお話を伺いました。ドローンを活用していい活動されてますよ ね。
そうですね。そうなるとやっぱり日頃ね、見えないところとか連結しながらね、うん、まあ、地上からとね、空中からとね、うん、いろんな支援できるなっていうのはね、ちょっとなんか身に染みて感じましたね。
そうですね、はい、今月1ヶ月間よろしくお願いします。はい、お願いします。今日のゲスト応援団は里崎智也さんでした。
日本消防協会からのお知らせです。いろいろな災害がありますが、どんな時も消防団を中心に地域の皆さんが力を合わせて乗り切ることができますよう、日頃から皆さんご一緒に取り組みを進めましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美幸でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
車って屋根がなくても車じゃない？
なんなら最近はエンジンがなくても車だよね。
でもタイヤがなかったら車じゃないよね。
確かに。ってことは車って
タイヤだ。
車の走りも安心もタイヤで決まる。タイヤで選ぶならイエローハット。
月が変わりまして、今月3月のゲスト応援団はショーアップナイター解説者としてもおなじみ里崎智也さん、本当にありがとうございました。里崎さんの解説本当に面白いんですよね。早く野球が始まらないかなって、それも楽しみにしています。また来週もよろしくお願いいたします。さあ、それではメールをご紹介したいのですが、こちらは、リカちゃんからいただきました。大田区の方、今日はオーストラリアから日本に旅行に来た方とひな祭りを見に行きます。帰りに大田区池上梅園に梅を見に行きます。私がひな祭りについて英語で説明します。
すごい。
ひな祭りって大体なんて言うんですか？ドールフェスティバル？ そんなことはない。教えてください。お願いいたします。6時25分になるところです。